やばい、流れの説明しすぎてマジで大事な話がすごい抜けてるのめっちゃ悔しいんだけどさ、まあとにかくちょっとまあ ざっくり時系列で喋っちゃったから時系列でお話しするけど、その私は結構パニックになりやすいタイプで、まあ痛みに弱いんだわ。いや、そうともね思ってなかったところからが間違いだったんだけど、辞任がね、私辞任痛み大丈夫じゃねとか思ったんだけど、全然ダメで、怖かった本当に。どんぐらいの痛みが来るか分かりながら待つ時間で、いざ来た時、うわここの3回目と4回目らへん、いやでも5回目と6回目と7回目らへんまでも痛いんだよなって言って、もう呼吸に注目するしかないのよ痛い時って。呼吸だけに注目したとって痛みの方がある、明らかに上なんだから無視するわけできないんだけど、でもそれでももう口の動きというものだけに本当に考えないと乗り越えられないみたいな。いやもう本当なんだあの極地、音が立ち合いでさいてくれたんやけどさ、そのね痛みが来る瞬間は呼吸で痛みを逃していくから呼吸するんだけど、もう私の目を離すなって言ってで一緒に私に合わせて一緒に呼吸をしてくれってお願いして、で夫は常にさ繋がってるね画面が気になるのよ。赤ちゃんの心拍数とかお腹の張りが数値化されてるのがもう24時間365日、360日っていうか、まあお産の間はずっと繋がってんだけど、まあ、その画面が私の後ろにあるからさ、私越しにその画面を見てるのが目の動きでわかるのね。で別に見るの別に何にも悪くないんだけど、私はもうその時、いやもう私のことだけを見てくれって一緒にやってくれ、お手本になってくれって言って、で私が呼吸のことだけを意識したいのに痛みにとらわれてたら呼吸に関する指導をしてくれって、長めに長めにって言ってくれっていうのを、この説明をするのもめんどくさいんだけど本当は、でもふうはーってやってる間に呼吸の指導して、忘れたら長めにみたいな、だからもうたどたどしくすっごい単語で、あなたは私にこうしてくださいっていうのをね、もうめちゃくちゃ事細かに言った。普段の生活では思っても言わないレベルのことを、もうあの時はもうそうする、それで私を導いてくれ支えてくれという、あの時間はまあ夜中の4時から朝先生が来るまでの時間ずっとそれだけやって、本当ただ耐え忍ぶだけの時間だからさ、本当に痛みを逃していくだけみたいな。まあだから痛みを逃していくだけっていうのをやった後に、次はいや逆にこれ痛み感じないと皮の向き変わんないんでって言われるっていう、その世界観が全く変わるっていうね、一個の壁乗り越えたと思ったら、みたいなことが連続して、そう言うたやん。だから私のよしよしタイムを設けるっていう作戦に出たいやさ、バースプランっていうのがあってさ、書くやつ出産前にどんな感じの産にしたいですかみたいな、あったよ、あったんだけどさ、当日なんかもうみんな忙しそうすぎて、ごめんちょっとあなたのカルテまだチェックしてないけど一旦私入りますみたいな、もうバッタバタやったから、バースプランに書いてあるような内容を全員が把握してるわけではない感じだったのね。まあもちろん病院さんによると思うんだけど、でだから私はもうこれ言わなきゃダメだと思って、バースプランに書いてあったような内容、私はさ見通しが常に欲しいから、今何割ぐらい進んでますかとか、あとどの工程をやったらこれはクリアなんですかみたいな、本当は教えてほしかったけど、書いたんだけどとか、なんかなかったから、バースプランをチェックされてないなと思ったから、もう全部言うことにしたの。あれだよ、もちろんその手厳しくあんたたち読んでないでしょって思ってるわけじゃないよ全然。自分を出していかないと、みんな忙しいし、いろんな人を並行して見てるから分かんなくなっちゃうんだって。もう分かる、そりゃそうだから、もう自分はアピール、自分がしたいことを本当に言わなきゃ、でも言ったら 100% 答えてくれるの。そうだから、一番最初に勇気出したのは深夜夜勤の方は一人でワンオペで3人ぐらい並行して担当してくれてたんだけど、だから他の人に お世話しに行ってるの分かってんだけどさ、さすがにちょっと一番ぼっちの時で心細かったのもあって、あと痛みでもう自分がもう錯乱状態になっちゃったから、落ち着いた時にね、私がこの後痛みでまた今みたいな感じになったら落ち着けって言ってくれませんかって言って泣きながらお願いして、そしたら今まで結構テキパキ派だったんだけど、あ、この人そうか、メンタルケア必要な人なんだって理解してくれて、もうその後めっちゃ本当にもう頑張れって言いながら、こう他のね人の部屋進んで行ってくれたり、もうちょっと時間ある時はそばに来てくれて、もう肩トントンしてくれたの。もう子供の頃お母さんに眠れんって言ってトントンしてもらったのの感情を思い出してさ、あ、ママーってなったもんね。肩ポンポンしてくれて、それがすごいね、なんかもうありがたすぎて、かつなんかみんなできてることだから大丈夫だよって言ってくれたのがあってさ、みんなできてる、これを本当だよね、え、みんなってすごくねみたいな、でも私だ、みんなができるなら私もできるっしょっていう気持ちも同時に芽生えさせてくれて、そこで結構立ち上がれたんだよね。みんなできてるから大丈夫って、みんなできるのすごすぎるけどね、今いろいろ覚えて思うのは。でもその時の私はみんなができるんだったら私にもできるっていう風になんか思えるようになって、あれなんです、痛みをね逃すことばっかり考えてたけど、痛みを真正面から感じないと結局赤ちゃん降りてこないわけだから、いや一旦むっちゃ受け入れる、むしろ痛みを感じに行くぐらいの感じで受け入れようと思って、超仰向けになってもうまっすぐ痛みだけに注目する、逆にね、もうもはやっていう集中の仕方をするようにしたら、第一関門の先生が一番どうなるかなって言ってた部分のところ、シンプルに骨盤から顔を下にしていってくれるのかっていう、あれが一人で2段階分ぐらい下ろせたんですよ。その助産師さんとのなんか関係性をきっかけに、なんか私は、なんか本当に甘えてたなと思って、痛み逃すこと、まあ逃すことも大事なんだけど、なんかいや親になるとか人を育てるというか、なんかそこら辺もうめちゃくちゃ楽しみにしてたけど、本当に最後の最後、いや私全然まだ覚悟決まってなかったんだなって気づいたもん。痛み怖い怖いばっかり言って、だから、あ、この痛みを受け入れる、もうその運命から、運命を受け入れるってこういうことなのかなみたいな感じで、もう痛みだけを感じようっていうやり方をね、したらうまくいってさ、なんかその時は、あ、そっか、こうやってやるのかって、まあ、すぐ忘れちゃうんだけどね。その後も結局痛み逃すために、今は赤ちゃんではなくてうんこを産んでるんだっていう気持ちになれば、この痛みはなんか逆に喜びであるみたいな、自分なりの新しい置き換え妄想によって痛みを逃したフェーズもあったんですけど、なんかすごい大人にしてもらったなって、夜中の助産師さんには、で結局もう、もうこの方には本当に名前を聞いて両手で握手して本当にお礼を伝えたいと思って、で夜勤だからさ、朝何時までのシフトですかっつって、で9時だよって言って、そっかって、私はもうさその日の昼に産んだから、あ、もう会えなくなるのかと思ったら、その方ね、他にも仕事あるから残ってるよ私はって言ってて、ちょいちょいね、だから予習をしたいもの時に、その夜勤の方なのに普通に10時とか11時の時とかにも来てくれて、もう本当に大好き、ありがとうございますって感じで、本当に本当にいい方だった、全員いい方なんだけどね、もう助産師さん全員かっこいいんだけど、いやもう、もう携わってる方は全員だけどね、もう本当にね、なんかもう 初めて親を見たひな鳥かのように、もう全員についていってしまいそうなんですけど、もう、ありがたすぎて乗り越えられたから。うん。で、まあ、その夜中のサージュ三世さんが本当に頼りがある人で、もうそっからもう味を占めて、だから日記になった方、引き継ぎされたけど、その方にも私結構ね、パニックになりやすいんで、落ち着けって、こうなんか、飴とムチを使い分けて注意してくださいとお願いして、うん、あ、いいの?みたいな感じで言ってくれたんだけど、私難産寄りだからさ、主任の結構ベテランの方がついてくれてね、その方も本当に人で、もううん、よしよしタイムいいですよ。でもなんか壁やべえなと思った時に、うん、全員私を励ましてくださいって言って、うん、励ましてくださいじゃなくて、結構ずるい手法を使ったけどね、私は。なんか、普段の生活だったら絶対しないようなことなんだけど、でもまあ本当に素直な気持ち。なんか、もう赤ちゃんに産みたい気持ちがもう第一のはずなのに、今この場では痛みが怖いと思ってしまうんです、みたいな話を言って、で、なんか YouTube とかでさ、あんま弱音言わん方がいいって聞くじゃん。ネガティブなこと言うとどんどんお産が逃げてくよみたいな。なんかやっぱそれをちょっと真に受けちゃってて、前向きなことばっかり言おうと思ったから、辛いとかやめたいみたいなやつ言うのやめようと思ったんだけど、もう助産師さんが言っていいよ、弱音は吐いていいんだよって。え、めっちゃシンプルだった。めっちゃシンプルだった。だからそっからもう本当に全部言った。本当はもう心折れそうで、もう、いや、怖い。私がやれると思えません、みたいな。本当に終わりが来ると思えませんって。そっからで、ね、うまくいったんだわ。